カナカート。
俺にも言わせろ。
今週もリモートでのご出演です。千葉稲毛ケーズドリームの田中アトさん、こんばんは。
まあ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
武見さんからは田中のこうちゃんと言われている田中アトさん。
はい、
はい、ではでは武見さんと一緒にまずはコーナーの中のコーナーから参りましょう。田中アト、今日はこんな日。日本一早いと思われる真夜中の田中アートの今日はこんな日、ね、真夜中によくやるよ、うん、まあね、10日になりました、
はい、
9月10日、今日はですねファミリーカラオケの日です、
うん、
親子や家族でカラオケを楽しんでほしい、コミュニケーションを図ってほしいということで設けられたということなんですね。カラオケ業界もここ数年は大変だそうですが、そういうことはちょっとね、うん、こんな時間置いといて、どうですか田中アートさん、最近カラオケって行きましたか？
最近か、最近は行ってないですね。
最後に行ったのっていつですか？
はい、最後ですか？
はい、
うん、どうだろう、でもまあ1年以内には行ったのかな。カラオケボックスというか、うん、飲み屋でカラオケがあるところに行ったりはしましたね。
なるほど、
はい、
武見さんは最近一番最後に行ったのって いや
もう10年ぐらい行ってないかもしれない、
ね、もうそんなに行ってないです。
もともとカラオケはねほとんどやったことがないので。
あ、そうか、うん、でバンドでボーカルだとそう他で年中歌ってるからっていうの
は、あのね、カラオケだとこう声がでかすぎて、自分の歌う声がでかすぎて、
なんか言ってたな。
そうですよね。
それでオケを思いっきり大きくしないと自分の声が聞こえなくて、そうするとね、こう一緒に行った人が ね、
確かにね、
もうね辛いっていうね、う
ん、楽しめないかもしれない。
だからカラオケのね、ああいう人たちでみんなほら座って、うん、なんかこうすごいちっちゃい感じでなんか歌うじゃない、うんうん、だからあれができないのよ。
仕事じゃないからっていうのと仕事とっていうのでやっぱ声の出し方とか、うん、マイクへの向き合い方の気合とかが違いますからね。
それとね、あんまりこう歌いたい歌が入ってないという、
歌うとしたら何とかってないんですか？
結構ね、なんか洋楽のパンクとかさ、なんかそういうのをやり歌いたいくなって、でね、一回中学高校のそういうのが好きな連中、男ばっかりで、7、8人でカラオケに行ったことあるの、もう何十年も前の話だけど、その時にカワルガールにクラッシュだ、セックスピストルズだ、なんだザ・モンズだとか、もう曲は少ないんだけど入ってる、で挙句にもカラオケなくても歌ったりしてて、めちゃめちゃ楽しくて、あ、カラオケでこんな楽しいこと初めてだなっていうことがちょっと思い出にあったんだけどね。
もうフリースタイルのライブみたいになっちゃったんです
よ。でもね、それよりもね、もう例えば高円寺で私がやってるライブバーがあるんだけど、まあ、そこって音出していいのよ、
うん、
だからもう勝手にギターとかベースとかミニドラムとかがあって、それでやりたい曲歌う方が楽しくて、
うん、
なんかカラオケくらい そっちになっちゃうんでね。
それも別の意味のカラオケでもあるという。
そうそうそう、うん、
田中アートさんはカラオケに行ったら必ず歌うものとか受けの良かったものとかっていうのあります？
あれはでもサザンオールスターですね。もう桑田佳祐そっくりなんで。
あ、モノマネするの？
言い切った。
もうモノマネしますね。
そっくりなんで。
ただ
じゃないですか。
なんですかね、無理からこう作るんで、うん、ガラスの喉なんですぐ喉枯れちゃうんですけど、
うん、確かに桑田さんのモノマネしようとすると締めなきゃいけないから、
うん、
ね、確かにね、でもそっくりって田中アートさんの声となんかピンとこない。
だ
いたい
モノマネするイメージなかったけどね。
そう、今
俺結構モノマネしますよ、歌だけですけど。
ちょっとやっていただいてよろしいでしょうか。
うん、歌だけですからね、うん、そういう時じゃないと難しいですな。
あ、今は嫌だと遠回しに。
ラジオでですか。
はい、
ラジオとかじゃやんないですよ。
何よ、
高いからみたいな。いやいや、ね、ただじゃやんないですよ的な。
だってユッキーなんていっぱいやるよ。
10社員やるよ。これが一番受けいいんだから。もう頭で掴み OK だから。ルーブ人気者ってやって、ちゃちゃちゃちゃちゃって始まる。
だいたいユッキーはカラオケ好きでしょ。
一人で行く。
でしょ、一人カラオケよく行くって言ってたもんね。うん。で何歌ったの。
したらね、お店潰れちゃった。
そう、なんか得意なっていうか、こうお箱というか、絶対歌うのって何なの。
もうちょっと前になりますけれども、某番組で、自分の番組なんですけどね。あの歌うっていうことがありまして、
うん、
もういろんなジャンルのいろんな曲を歌ってたので、もう時間が許す限り歌いまくってますね、いろんなの。だからこれといったのはもう今のゾーさんくらいで、
うん、
あとはもう本当いろいろ歌ってますね。松はとかね、
うん、
雨音はショパンの調べとか、
はいはい
はいはい、プレイバックプレイバックとかね。
あと年代も幅広いの。
あとガオさんね、
あの
ララララララララとかね、はいはい、歌いますね。あと漫画日本昔話とかね。広いよ。
もうそれぐらいで、は
い、出るよ。
もう大丈夫だ。私たちでもあれ歌うのは好きなのよ。
ね、楽しいですよね。
う
ん、
そうそうそう、
気持ちいいですよね。はい、以上カラオケの日でした。でももう一個あるんですよ、
はい、
お待たせしました。コンタクトレンズの日でもあります。これね、面白いんですよ。数字をちょっと頭に浮かべてみてください。9月10日でございます。うん、9の数字の形が指に乗せたコンタクトレンズに見えて、
はい、
10、1と0を右に90度向けると、
うんうんうん、
左目と眉毛に見えるということが判明したということ、はいはいはい、判明じゃないです、そういうことは理由ということなんです。、はい、ね、そうなんです。もうこの語呂合わせで決めるのが多いんですけど、この数字の見た目っていうのもね、うん、なんか珍しいなと思いました。あともう一つ理由があるそうで、うん、コンタクトのクととが9月10日クとと
なるほどね
という意味もあるようで、うん、これはね、しないわけにはいかない日ですよね、
うん、
もうこうなるべくしてなった日と。日本ではおよそ 75%、 4人に3人がメガネまたはコンタクトレンズを使っているということなんですね、うん、日本人というかアジアでは近眼が多いということらしいんですけど、うん、あの最近はあの小学生の率もさらに上がっているということなので、ますますコンタクトレンズは重要なものと、ね、うん、いうことになってきているそうなんですけど、私もは家ではメガネで、このようなお仕事ではコンタクトなんですけど、たきみさんはコンタクトですよね。
コンタクトですよ。
そうですよね。
家帰ったら最近は外すようにしてメガネにしてますよ。
あ、じゃあ同じですね。
そうですね。
家ではちょっと負担が軽いように、うん、眼球に負担がか
からないように。そうそうそうそう。前にずっとつけっぱなし、起きてすぐつけて寝るまで18時間ぐらいとかつけっぱなしみたいなのをずっとやってて、
それはあの、うん、ハードコンタクトだからできることですよね。い
や最初ねソフトでやってたの、それでもう目がもう痛くて名車に行ったら失明するぞって言われて、そんなにつけっぱなしにして
やっちゃいけませんよ
って、そうやっちゃいけませんって、だからもう本当に失明するぞっつって、うん、散々脅かされて怖ーと思って、それでハードにするようにした。
なるほどね。
そうハードのがまだこう負担が少ないって、だけどもう最近はもう家でもう外にその日出ないってなったらちょっと外すようにして、
うん、確かにその方がいいと思う、うん、
っていうふうにしてます、はい、
で田中跡さんは以前、はい、コンタクトは怖いっておっしゃってました。
そうそうそう、もうコンタクト怖くて入れられないですね。それでなんか目悪くなってきた感じなんでメガネしてたんですけど、もう最近ずっとしないで生活してたら目が見えるようになってき
た。すごい。
なんかその、なんだろう、もしかしたら
視力が上がったの。単純にあれじゃないの、そのメガネとかかけなくてもの、に慣れただけなんじゃないの。
慣れただけだと思う。
そうでしょ。視力が上がるわけないもんな。
あの、そうですね。視力上がるかどうかわからないんですけど、うん、あの目の筋肉の衰え、うん、なので、このメガネなどを全部取った状態、裸眼の状態で遠くの木を見たり近くを見たりってこう、なんて目を動かす、うん、 練習してるとなんか少し良くなるというかマシになるっていう話は聞いたことあるんですけど、もしかしたら田中アートさん回復してるんじゃないですかね。つけてないでそれをやってたの。
あの番組でなんだ、メガネかけてると近くが見えないって言ってた、それ老眼も入ってきたよ、武見さん言ってたじゃないですか、俺逆だと思ってたんで、メガネ取ると近く見えるから近くでも大丈夫なんで老眼じゃないですよみたいに言ってたじゃないですか、だからそれで携帯とかやっぱ見る機会が多いのでそっちを優先してメガネをかけなくなったんですよ。
近くを見るのを優先にしたんですね。
そうなんです、そうなんです。
でも車の運転怖くない？そうすると。
あ、来るな。そうですね。夜だけですね。夜以外は大丈夫です。
そうですか。
夜になるとやっぱりかけないと怖くて運転できないですね。
ね、
はい、そうですよね。すごいいい話聞きました。少し私も練習しようかな。近くが最近ねちょっと辛いなと思いましたね、なんかどんどんねこうプリントしてくこの文字の大きさがね。
いやいや、ね、あれって感じ。そういうもんですよ、
ね、12から14になり14から16になり。
そうですよ、本当の大きさがね。
ねえ、ね、紙使う使う、う
ん、1ページで収まってたものが、
ね、だからこの枠を広くしちゃったり。最近ねこのコンタクト使うのが怖いという方も増えているということで、使い方によっては武見さんがねさっき言った角膜を傷つけたりとか、 あとドライアイになっちゃうとか、ね、原因になったりするようですので、あと向き不向き、あと生活パターンの違いとかもあるようなので、もうどれがいいとか悪いとかはね言えないので、自分で医師で相談しながらやっていくのがこういいかもしれないですね。だから眼鏡は一番まあ安全ということなのでね、これ慣れてますけどやっぱり眼鏡コンタクトって不自由だなって思いますね。
まあまあまあ見抜くさいよね。
ね、そうなの、もう大変。ちっちゃい時とかはちょっとかっこいいななんて眼鏡がね。
あとあれです、マスクするようになったじゃないですか。
曇っちゃうからね。
曇るのが嫌で、それで外したのもあるかもわかんないですね。
ストレスが ね、なんかもっといいものがねできるといいかななんて思っちゃいます ね。
これあれコンタクトって曇ったりしないですか？
全然しないです。
あ、しない
です。まあ汚れたりしたらね、ちょっとやっぱりちょっと見にくくなったりするけどね。その分ほら汚れが、
あ、そっか。私ワンデーなので、
あ、全然使い捨て。あ、でもほら途中で汚れたりしないの？
しないですね。目薬するからかな。流れちゃうからかな。
へえ、なるほど。
そういうのも人それぞれなんです ね、皆さんはどちら派？以上、田中アートの今日はこんな日でした。さあ、田中アートさん、お待たせしました。はい、8月9月2ヶ月連続パワープッシュ、阿部浩二さんですね。
はい。
12月3日は日比谷野外音楽堂でワンマンライブ、そして4日は高野祭としてケーズドリームでライブということで、ライブ三昧の12月、そこに向けての2ヶ月ですね。
そうですね。
今日はどんな曲聴かせていただけるんでしょうか。
はい、それでは早速聴いていただきたいと思います。阿部浩二でなあお前さん。
なあお前さん、結婚すること教えてくれた時のことを覚えてる。ライブ帰りの俺は少し酒も入ってて、渋谷の街で一人突っ立っていたよ。わけのわからん格好した奴らに埋もれて押しつぶされそうやったんよ。世界は変わったよ、ワンダーランドに変わって見えたよ。嬉しい気持ちと 越されたやるせなさとやっぱ嬉しい気持ちがごちゃごちゃになっていたよ。東京のど真ん中からでもあんなに綺麗な星たちは見えたよ。なあ幸せになっておくれよ。頑張りすぎず頑張っておくれよ。なあ、あの頃はよかったよな。と書いてる間は何も始まらないよな。なあ、俺たちあの頃より少しは前に進めてるよな。結婚なんてしなくてもそれなりに生きてそれなりに死んでいくなんて強がってみるけど共に歩んでゆく相手を見つけたお前さんに心からおめでとうを歌うよ。頼まれてた曲歌ってやれなくてごめんよ。誰かが誰かのために作ったラブソングを歌うのだけはなんか気が引けたのさ。なあ、いつからか酒がないと本音で語り合うこともできなくなって、なあ、そのうち髪も抜け落ちて肉も垂れ切って見る影もなくなって、なあ、俺たち死ぬまでにあと何回こんな風に飲み明かせるのかな。
阿部浩二さんでなあお前さんでした。
はい、歌詞に出てくるさ、はい、あの頃は良かったよなって言ってたけど、はい、だからそんなこと思ったことある？
そうですね、あでも懐かしいなっていうことはありますけどね、
うん、なんかそういうのはねあるけどね、はい、なんかあの頃が良かったなみたいなさ。
そうさ、どうなんですかね。
ユッキーとかある？そういうの。
え、めちゃくちゃあります。
あ、そう。そうなんだ。
うん、まあいろんな状況とかパターンとかありますけど、
う
ん、
いや、あの頃楽しかったなとか、あの頃ってやっぱりね学生の頃とかさ、そういうのはあるけどさ、あの頃は良かったなっていうのはなんかちょっとそのほら歌詞のね、あれにもあるけど、なんか今がじゃあ楽しくないのじゃないけどね、
私の場合はニュースを見ていて。とか、うん、そういう社会的なことであの頃の方がもしかしたら良かったのかもなとかっていうのも、ただ今はすごく充実、今はだって全然あの思わないですけど、うん、やっぱりニュース見ててですね、うん、思っちゃいますね。思わない？
いや思いますよ
思う。結果まとめると思うってよ田中さんはどうですか？
最近というか未来のが楽しみなんで、なんか過去はあんまり振り返らないタイプ、あの終わったことはどうでもいいタイプですかね俺は。
ああ、そうだ、田中さんってそうなんですよね。すごく前向き、ね、ポジティブ、
うん、
いいことだと思
います。もう取り返しがつかないじゃないですか、もう終わってるものは。
まあね、
なのに、はい、なんかこう振り向いちゃったりとか。
あ、まあまあしょうがないですよねそれは。
まあそうです、人としてはありますけど ね、なんか、うん、無意味だからあんまりしないようにしてるっていうだけです。僕は
分かってんのにね難しいですね
行くやつですね。
いやすごい、ただ逆に田中さんすごいなと思っちゃいますね、それができるって。さあ今週も12月3日日比谷野外音楽堂でワンマンライブを行う阿部浩二さんの一曲を紹介していただきました。4日、次の日は12月4日はケーズドリームでライブがあります。そんな阿部浩二さん、今日もどこかに阿部浩二、うん、今日はどこかと言いますと池袋にいます。
お、なんか最近は近場にいるのね。
ちょっと続いてるかもしれない、
ね、なんか結構ね、もう本当日本全国回ってるから、
う
ん、
そうですね。
来週はどこかな。そしてケーズドリームのライブの情報などは千葉稲毛ケーズドリームのホームページをご覧ください。ケーズさんの屋根のデザインが変わったりとかってね、そういうのも載ってますよね。
はい、まあ、ホームページには載ってないですけど。
あ、載ってないんだ。ツイッターに載ってますね。
あ、そうですね。
そうですね、あのケーズドリームのツイッター見てみてください。
はい、
田中田さん今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケーズドリームです。
インディーズ情報満載ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
今週もリモートでのご出演です。渋谷クラブクロール店長、こいこいこと小池隆平さん、こんばんは。
こんばんは、小池です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ではでは、こいこい店長に今回もクラブクロールではまだ一回もライブやってないから、いつか出てほしいというアーティストを一生懸命探してきてくださいました。はい、はい、2組今週も楽しみです。紹介してください。
はい、1組目は弁天ランドというバンドでございます。
弁天ランド、
はい、漢字のあの弁天様の弁天に、うん、まあ、カタカナのランドっていう形ですけども、男性ボーカルの4人組のバンドでございます。まあ、東京初のロックバンド、結成もおそらく結構浅いというか、2021年に7月ぐらいに、まあ、ツイッターが動かされてるんで、まあ、それぐらいかなっていうところではあるんですけども、楽曲自体はですね、本当にこういわゆる下北感といいますか、なんか本当に等身大となんか日常感をこう綴ったようなところもありつつも、でもなんかこう時にハードに時にウィットにというか飛んでるところが結構こう振り幅もあるのかなっていう感じでして、まあ、そういったところもこうライブではどう表現してくれるのかなっていうちょっと期待のバンドでございます。うん、
では曲紹介お願いします。
はい、弁天ランドで You and Pure です。どうぞ。
弁天ランドで You and Pure でした。
はい、なんか不思議なバンドだねこれね。
そうですね、
なんか曲は ねすごくいいんだけど、なんかこう突然終わるし、
はい、でまたこう私たちちょうどアーティスト写真をねいただいてるので、
なんなのこのアーティスト写真はって思うんだけど
おそらくボーカルの方ですよね、
う
ん、が一人公演で、まあ、撮影されてるんですけれども、うん、結構着込んだ T シャツを一枚着ていらして、でドアップなんですよね。そうそうそう、もう頭すれすれ腰上でもうドアップなんですけど、その横にちょこっと隙間があるところにメンバーの方が映ってて、うん、しゃがんでいらっしゃるこれ女性のメンバー一人と、あと逆立ちしてるメンバー一人で、その逆立ちしているメンバーの足を支えているメンバーが一人なんじゃこれ、
そうそうそう、何このアーシャはって思うよね。
でこれを見て聞いたもんだから、そう、これ気持ちよく裏切られた感じです、
うん、確かにね、
全然違うと思って、
う
ん、
そうですね、
ボーカルの方斉藤さんって言うんだ、声がいいですね、
あね、
独特なこの感性をお持ちの、
そういうことでしょうね、
皆さんなんですけど、うん、曲はどこか懐かしく大衆があって、うん、これどれが本当のこの弁天ランドなんでしょうかね何をしたいんだろう気になりますね、うん、グッと掴まれました。一組目弁天ランドでした。さあ続いてもクラブクロールでいつか演奏してほしいのよん、ライブやってほしいのよんというバンド紹介お願いします。
はい、続きましてはスクールガールズエンドというバンドでございます、
うん、
まあ、こちら、大阪4人組のガールズロックバンドなんですけども、まあ、本当に、その名の通りといいますか、まあ、いわゆるスキャンダルとかなんかそういったところのこう流れを組んだ、まあ、ザ・ガールズバンドみたいなところではあるんですけども、楽曲のクオリティがこう高いなっていう印象を受けまして、いわゆるなんかこうニコ動系とかなんかそういったこうネットミュージックみたいなところとかも結構通ずるところもあったりするので、なんかこううまくこう楽曲自体がクロスオーバーしてるなっていう印象ですね。それをこうどうやってライブでこう披露してくれるのかちょっと楽しみなバンドでございます。
では曲紹介お願いします。
はい、スクールガールズエンドでライカです。どうぞ。
ライカ明るい光、握りしめた手にはたった一つだけのくしゃくしゃの片道切符、冷たいドア閉ざしてゆくこの手で君に最後のさよならを告げる、小さな君震えてる箱の中、暗いよ狭いよ苦しいよ、ライカ夢しょい飛び立つ大気を越え遥か先へ、ライカゆっくりお休み、鳴り響いた異常信号と警笛、歪んでく幻想、恐ろしかったの
クールガールズエンドでライカでした。
はい、まあ、本当ガールズロックバンドって感じね。
そうですよね、ザって
言うんですよね、はい、なんかほらガールズバンドっていうとこうちょっとアイドル系というかさ、
はい、
なんかそういうのがもう最近多いじゃない。なんか
そうですね、
うん、だけどまあこう本当にロックガールズのロックバンドっていう感じでね、なんか新鮮に感じましたね、逆にね。
ああ、よかったです、はい、
ね、王道なのに新鮮っていうのがね、うん、またいいですね。
そうですね、まあ、歌声もやっぱりそのしっかりしてるといいますか、まあ、歌い上げるというか、まあ、結構そのロックテイストなところもありつつ、うん、まあ、本当にこうライブでは結構魅了してくれるのかなとは思いますけどね、うん。
なんかボーカルの方ゆうなさんっておっしゃるんですけど、あのデビューしてすぐのゆいさんのような感じで、なんか可愛いんだけどすごく響きがあって、
そうですね、
ね、なんかこびない力強いって感じがして、
はい、かっこよさもあって、
ね、いいですね。他の曲も聴いてみたいなって思っちゃいましたね。2組目スクールガールズエンドでした。今週もクラブクロールに出てほしいのよというアーティストを2組紹介していただきました。気になった方はこの番組のライブラッシュのホームページをご覧ください。またクラブクロールのスケジュールは渋谷クラブクロールのホームページをご覧ください。こいこい、
はい、
今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
渋谷クラブクロールの恋恋こと小池です。渋谷クロールは毎日面白いイベントを開催しています。ベテランのミュージシャンから若手バンドをはじめ、シンガーソングライター、アイドル、ビジュアル系、お笑いなどマルチなジャンルでイベントを企画しています。ぜひホームページチェックしてください。もちろん企画の持ち込みや出演希望も受けたまってます。初めて自分のイベントやライブをやりたいという方もしっかり対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。一緒に面白いことしましょう。待ってます。
ロックラッシュレディオ、続いてはストレコ。続いてはストロークレコーズのストレコです。
はい、9月10日の土曜日、もう今日ですね、水戸のライトハウスにてストロークグルービンと題しまして、ストロークレコーズ所属のアーティスト5バンドが出演します。リズミックトイワールド、ビバーク、アルコサイト、グーミー、カタコトとね、5バンドが集まってやるんですけれども、なかなかこういうこともなかったので、ぜひ応援をよろしくお願いします。片言の最新デジタルシングル、ファンシーガール。 Take me, 私も連れて